79.1 メガヘルツ、インディーズで頑張るインディーズアーティストが送るインディーズ音楽番組カフェインボンバー。カフェインボンバー。さあ今晩もやってまいりました。毎週火曜日夜9時からはカフェインボンバー、私パーソナリティの松下です。先日フィットネスジムでおじさんにこんなことを言われました。そんなに頑張ってどうしたいの？と言われたんです。いやー、太らないように、健康のため、いや活力たくさんでいきたいから、生き生きしたいから、なんていろいろ浮かんだんですけども、そもそも考えたらお前にそんなことを言われる筋合いなくねって思ったんですね。まあそのおじさん、いろんな人にも声をかけていてですね、まあ人の筋トレを邪魔するというかですね、自分は全くやらないんですけどね、頑張れ頑張れ、そうだもう一回上げられるだろうみたいなことを言ってくるんですね。いやもういいからさ、自分でやんなよと思うんですね。まあ筋肉トレーニングというのは己との戦いでございますから、もう他人にとやかく言われる次元ではないんですよね。もちろんトレーナーつけたら非常にいいとは思いますけども、結局は自分との対決でございます、まあ、ということでおじさん、もう声をかけないでねという話でした。本日のカフェインボンバー前半企画、ノットフリーがお送りする爆裂お悩み相談室、その後はインディーズアーティストがお送りするインディーズアーティストコーナー。さあカフェインボンバー始まる前にインディーズアーティストの曲を紹介いたします。井山敦志、昼ネズミ。
猫がこける笑い出す、
聴いていただいた曲は岩間敦志、昼ネズミでした。1989年、東京生まれ。大学在学中に友人とバンドミミズカを始め、2015年から弾き語りでのライブを行っている。2018年5月よりアルバム日々泥のごとく眠るを iTunes ストア、Spotify、Google Play Music など各種ストアにて販売配信を行っているとのことです。いや非常にこう夏休みを感じる曲でした。なんかゆったりしてですね、その中でも哀愁が感じられる、そんな楽曲だったんじゃないでしょうか。 声のハスキーさも好きですね。ハスキーな声好きですからね。素晴らしいと思います。ライブ感動しそうですね。この声の伸びを聞くと非常に良さそうです。頑張ってください。この番組はアーティストの応援団、カフェボンがお送りいたします。
No! No!
カフェインボンバー。ノットフリー爆裂お悩み相談室。本日もお悩み相談いただいております。働き方改革で、数年後、非正規社員たちも正社員と同じ給料になると言われてます。ここで質問です。正社員と非正規社員、どっちが得でしょうか？はい、というお悩み相談でございます。そうですね。働き方改革で、まあ、こう2年か3年ぐらいで完全にそうなるということを私も見ましたけれども、まあ、本日ここに関してディスカッションしていこうと思います。毎度毎度毎度言いますけれども、あくまで私たちノットフリーの独断と偏見でのディスカッションでございますので、まあ、これが正しいというわけではございません。ただ意見をぶつけ合ってるだけですので、まあ、皆様、細かいことはこだわらずに、聞いていただければ幸いでございます。さあノットフリー来てもらってます。ベースの門倉とドラムの内田です。
こんばんは。
ということでこの3人でお送りしていくんですけれども、私正社員派、正社員が得という立場でお話をさせていただきます。そしてベースとドラムの内田と門倉が非正規という立場でお話しさせていただきます。じゃあディスカッション開始いたします。じゃあまず私、正社員が得な理由をいきます。正社員が得な理由、業界でのキャリア形成ができ、様々なスキルを積み上げられるが、非正規社員にそれはない。はい、という得な理由ですけれども、これはっきり言いますよ、これは正論すぎて何も言えないパターンじゃないですか。あなたたちだってキャリア形成とかしたいんじゃないですか。
そうですね。
やっぱ社会人として、あの独り立ちというか、やっぱ生きていくっていうのではやっぱスペシャリストが求められるわけですよね。その生半可な知識とか生半可な経験ではやっぱあのお金を得るってのは難しいですね。これは現実ですよね。そう考えたらやっぱその業界内での、まあ、キャリアとスキルをこう段階的に積み上げて、あの人しかあの仕事はできないというようなところに持っていかない限りは難しいんじゃないかと思うんですけども、これ反論あります？
あります。
ありますか？ありますか？
はい、
ではどうぞ。
反論、いろいろな業界で働きたいからキャリアはいらない。
はい、ということですけどね、最後カミカミですけど、やっぱあなたに任せるのはまずいというのは分かったんですけどね、キャリアはいらないってことですね。じゃあ私が代弁します。いろいろな業界で働きたいからキャリアはいらないってことですね。
はい、
最後何も言ってませんでしたね。
本当ですか、うん、ちょっと回らなかったかな、
ちょっとどこじゃなかったよね。
まさかの繰り返しで言うとは思わなかったですけどね。
そう、まあ話を戻しまして、まあ、どういうことでしょうか。いろいろな業界で働きたいからキャリアはいらねえってことね。
まあね、日々変えることも大事じゃないかと思います。
なんで喋らしたんだろうという後悔しか生まれておりませんけども、初めてです。このラジオも5年やりましてこんなに後悔したのは初めてです。まあ、いろいろな業界で働きたいから、まあ、一つの、まあ、業界に縛られないということですね。まあ、今の、まあ、若者、あんたたちも若者じゃないけどね、まあ、若者にありがちなというね、まあ、その段階の世代が言いそうな答えでございますね。でもキャリアっつってもいろいろあるんじゃないですか。業界違いど、例えばこう事務とか経理とか、うん、そういったものってこの非常に汎用性があるキャリアでございますけれども、そういった面ではどうです。何も言えなそうなんで、ただ時間がちょっとやばいですね。思ったよりも1個目で話し込んでしまったということで、じゃあ続いて非正規社員が得な理由ということで言っていただきましょう。非正規社員が得な理由、
時間が自由に取れる。
はい、ということですね。今ベースの門倉が喋ったんですけど、なんかこの腐った海産物みたいな感じがするんですけ
ど、毎回その話が
どうした、言い悪い今。 いい悪い。
それはわからないよ。
いや、ほんと、どうしたか。まあ、置いときまして、まあ、時間が自由に取れるということで、まあ、これは確かにメリットでありますよね。その、シフトが、シフト制なんで、こう、休みがね、固定されないというかね。
うん。
ということで、まあ、例えば、夢がある人とかね、まあ、音楽やってる、まあ、このラジオやってる人もそうですけどね。わかりました。反論させていただきます。時間が自由に取れるということに対しての反論です。反論。自由に時間が取れると思っているだけで、結局、土日などを拘束される。はい。いかがでしょうか。いかがです?
業態によるって感じですね。
業態による。
土日サービス業とか。
まあ、サービス業。大体アルバイトってサービス業多いですよ。
そうだね。
の単純労働を、まあ、今回アルバイトっていうことだけになっちゃいましたけども、まあ、業態って言っちゃったんだね。まあ、単純労働するということを念頭に置けば、やっぱ、接客とか、そういったものが多いですよ。レジとかね。で、そういうのを、まあ、アルバイトだけで回したいと思ってる、まあ、経営者とか、まあ、店長多いわけですよ。そう考えると、アルバイトの人たちが土日出勤させられる。いかがでしょう。これ反論に対しての反論がなくね。
まあちょっとなるほどなと思うけど、あるね、あとはずぶとくなるだけですよね。
まあずぶとい、まあずぶといくらいだったら正社員でやっていけるんじゃないですか。本当にずぶとい人ってね、正社員でやってる気がする。別に俺働かなくちゃっていいから、まあ、だって雇われてるいいんだろみたいなずぶとさがありますからね。ということですね。まあ私の周りを見てもですね、某会社でアルバイトしてる人がいるんですけどね、まあ、アルバイトなんで別にもうちょっとラフにしても、まあ、責任感って大事ですよ。でもラフでいいのかなと思うんですけどもね、もう人生の中で一番大事なそのアルバイトのシフトって言ってましたからそれだけ責任感あるんだったら、まあ、別にいいんじゃないかと思うんですよ。もうその正社員でね、そう、まあ、ただそれ違うんだよとか言って、まあ、何が違うかよくわからないんですけどね、まあ、そういうことで、まあ、ちょっとね時間が押してきましたので次いきます。じゃあ正社員が得な理由ですね。いきますよ。正社員が得な理由。なんといっても福利厚生がいいし、意外に休みも多い。はい、ということでございます。いかがでしょうか。
うん、
これ反論あります。
まあでも安心できますよね。確かに。
まあその安心、そうですね、福利厚生、まあ家賃手当とかですね、またまあこの健康に気を使う、それに対して手当を出すとか、まあ、いろんな手当があるわけです。まあその中でまあその後に言った、意外に休みが多い。実は年間休日140日って会社もあるんですよね。うん、考えてみると、実は3分の1以上休みなんです。そう
だね。
って考えると、実は非正規社員の、シフトで週5週6入ってるよって人よりも、はるかに休んでるんですよ。
そしたらさっきの時間が取れるまでダメにされちゃいますね。
そうです。そうなんです。それをちょっと言おうと思ったんですけど、さっき言おうと思ったんですけど、まあ、今のこれがあるんで、ちょっと言わなかったんですけども、だから実は圧倒的に休めるんですよ。うん、有給も取れますし、まあ、もちろんね、まあ、今後の反論で出ると思いますけど、じゃあ反論どうぞ。
反論。ブラック企業 Now。そんなもんは夢。おかしいと思わない、ね、
ブラック企業なんじゃない。いやこれちょ説明します。状況、ブラック企業ならそんなものは夢だっていうことを言おうとしたんですけども、ブラック企業 ならブラック企業なると読んでしまったんですね。まあ、彼にも読ませるのは絶対にダメです。ということで、まあ、ブラック企業ならそんなものは夢だと。そうだよ。つうかさ、お前噛みすぎだよ。帰れよ。もう
帰ります。
ノー
カフェインボンバー。次はインディーズアーティストがお送りするインディーズアーティストコーナー。第3週一組目、ニューカマーです。カトマンズハニートーストが送るカトマンズハニートーストの愛すべき子供たち。なんですか、ピースフルなコーナータイトルですよね。今週からなので楽しみです。2組目、佐藤陸が送る5分間のブックマーク。疲れたあなたに優しく語りかけてくれます。どうぞ。
はいはい、松下さんありがとうございます。カトマンズハニートーストの愛すべき子供たちのお時間です。
はい、こんばんは。
このコーナーはインディーズバンドである僕たちカトマンズハニートーストがお送りするコーナーなんですが、音楽の話とか バンドの話はさておき、さておき、メンバー3人とも普段は子供と接する機会が多くてですね、うん、普段から笑わせていただいておりますので、
そうですね、
そんな子供たちの愛すべき、ちょっと悲しいけどほっこりするようなエピソードをトークしていこうというコーナーでございます。
はい、
はい、お相手は23歳のしーちゃん。
しーちゃんだよ。
はいはい。
44歳
のジャックさん。
うん、はいはい、こんばんは。
間を取って33歳の大塚でお送りします。というわけで始まりましたけどね、うん、
はい、
初回、
初回初めてですね、
はい、どうなることやらですね。今日は、
うん、はい、
はい、
ということでね、まあ、あの日本の愛すべき子供たちってね、どういうことかっていうとね、
はいはいはい、
まあ、私ジャックと申しますが、はいはい、ギターを弾いておりますけどもね、普段はですね、あの、まあ、埼玉県の某所でね、学習塾をやっておりましてですね、はい、そうするとね、あの毎日小学生中学生高校生に会うわけですよね、
はいはいはい、
そうするとね、ほら、いわゆるよくネット上でもありますけどね、あの、はい、チンカイトみたいな、ああいうのね、ああいうのはね、もう不意に来るんですよね。
本当にあるんだ。
あるある、もうすごい笑っちゃって、ね、何それみたいな結構あって、あ、まあね、それでほんわかしちゃうんですよ。
リアルな、
うん、
リアルなチンカイト、
いただきましたチンカイトなんか言いながら、まあそれをね、食べたのが結構あって ね、
はいはい、
で今日ちょっと僕1個紹介したいのはね、
はいはい、
これ結構面白かったんだけども、ちょっと笑えないかもしれないようなねぐらいの話なんだけど、であのほらついこの間ね、もう受験シーズンっていうかね、受験があったのが中学3年生、
ありましたね、うん、
高校受験、ね、
2月ぐらい、
そうそう、2月、はいはいはい、3月かな、3月の頭なんだけど、
はい、
でね、まあ、とある中3生男子がいたんですけどね、
お
お、でも受験もう、まあ、目前っすよ、
中3高校受験、
そうそう、公立高校受けるって言って、
はいはいはい、なるほどね、
で3日前ぐらいかな、入試の3日前、もういよいよ追い込みと、
入試3日前、
うん、追い込みでよしっつって、うん、じゃあまあもうね、そういう時はやっぱ社会とかいいからさ、
あ、
ね、もう覚えちゃえばいいから ね、よしじゃあちょっと社会やろうぜっつって、うん、社会やってたわけ、
うん、
ただね、歴史の問題で、うん、ね、1603年江戸幕府を開いたのは誰、
はい、
ね、これ誰、
はい、
はい、しーちゃん、
徳川家康、
正解、
そうだね、
ね、
ま
あ、大体これ、ま
あ、常識
つうか、まあ、かなり日本の中でもさ、うん、歴史が随分苦手な人でも、まあ、徳川家康とか、ね、うん、織田信長とか、
うん、
豊臣秀吉ぐらいはまあ出てくる
じゃん、そうだね、
さて、でその彼が答えたね、うん、答えがこれがなんとね、
はい、
1603年江戸幕府を開いたのは、
はい、
藤原道長。随分時代が遡ってるな。
中3
受験3日前よ。
むしろその前出たのがすごい。
そうなのよ、そうなの。なんでそっちの方を知ってるの、うん、っていうね。
しあさって受験でしょ。
そうですね。そうよ、もうね、一瞬青ざめたね、俺。大丈夫かなこの子
先生、
おもうすげえおざめたんだけど、まあ、結果ねその子あの高校受かったんで、
マジっすか、
うん、今となってこうやって笑えるけどね、
おめでとうございます、
そうそうそう、もうそういうのがね、
よく受かったな、
ほんと頑張ったよ彼は、
すごいな、
よかった、でもね皆さん、うん、そういうねお子さん結構いらっしゃるんでね、結構か分かんないんだけども、それはねなかなかあれなんですけど、まあ ね、そういうところしっかり教えていかなきゃいけませんっていうのは僕の役割なんですけどね、
あ、なるほどね、うん、まあ、僕言っても距離あるよね、距離っていうか教科書上の、
教科書
上
あるね、だいぶ間あるね、うん、
何年くらいあるんだ結局、
ね、500年くらい
だから何ページか多分あるはずなの
かな、あるね、
なんだろう、なんで間違えたんだろうね、
多分ね、
4文字だから、
たまたま前日その藤原道長やってたんじゃないかな、
おっつって、
うん、そうそうそう、
あ、わかんねえなって言って
覚えてたんだよ多分、
なんかわかんないけど4文字だろ、
4文字だ
ったら、とりあえず知ってる名前入れようみたいな、
そうそうそう、でそれで書いちゃったんじゃないかなって、ね、
まあ、だから、でも藤原道長って書いちゃった、
ちゃんと漢字も合ってたからねそれは、
4文字
よく受かったな、
ね、でも内容が違ったってね、本当に
いやー大変なことですね、
です、
はい、まあ、ちょっとそんなエピソードを紹介しましたけどもね、
う
ん、あの大人もね、そんなに言うてもね、
そうそう、
偉くはないんですよ、バンドマンなんてね、
そうそうそうそう、
ね、
もう底辺ですから
本当ですよね、
社会のカスみたいな、
ね、うん、では社会のカスが歌う、
歌う
これから歌っていきたいと思いますけど、はい、はい、ありがとうございました、最後聞いてください、カトマンズハニートーストでポーカーよりも簡単な話、
we'll be right back.
カフェインボンバー。カフェインボンバーいかがでしたでしょうか。いやー、フィットネスジムのおじさん、いろんな人いますからね。まあ、団塊の世代特有のオラオラ感出してる人もたくさんいますしね。ただただ喋ってる人もいますし、まあその本当におじいちゃんなのにものすごい筋トレしてる人もいますし、まあ個性ってのは本当に出ますよね。年をとってもいいおじいちゃんになっていたいなと、笑顔を絶やさず。難しいかな。それではまた。
この番組はアーティストの応援団カフェボンの制作でお送りいたしました。入り込むとそこはトランジション。